初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。
よろしくお願いします。
塩田さん、よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークですよ。
そうですよね。
はい、塩田さんどうですか、落ち着きました、お仕事。
やっと落ち着きました。
あ、よかったですね。
ありがとうございます。うん、仕事からどうしても春が一番忙しくなるもんですから、
はい、
やっとこう4月末迎えて、
はい、
まあ、一区切りで、うん、ほっとしたかなっていうのが本当このゴールデンウィークですね。
そうですよね、ずっと忙しかったですもんね。
おかげさまで皆さんに可愛がっていただきまして、
いや、ありがたいですね。はい、じゃあゴールデンウィークはちょっとゆっくりできるかなっていう感じですか。
そうですね、まあ、奥さんに尻を叩かれながら、
はい、家族サービスをしてね、
しないといけないので
、はい、
それ大事な仕事ですから。
もちろんもちろん、そうですね、家庭内のねお仕事みたいなところですからね。はい、そんな感じですけれども、さて今日のテーマなんですが、今日は入居時のマナー
ですね。そうですね、
はい、
まあ、これから皆さん賃貸生活がスタートしてらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんです。
はい、
いくつか知らなかったことがたくさんあるかとは思うので、
はい、
ちょっといくつかのポイントまとめてちょっとご説明したいなと思ってるんですね。
はい
はい、よろしいです。
はい、では行きましょうか。
はい、
はい、
まず1個、これはみんな分かってるんだけど、
うん、
意外とやっているのが、
はい、
犬猫のペットを飼ってしまう。
ああ、これは
これはね、うん、やっぱり飼うと僕たちこうプロの人が行くとですね、
はい、
ほぼ 100% 分かります。
ああ、それはどういうところとかからですか？
やっぱ住んでらっしゃる方は匂わないかもしれないんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱこう入った瞬間に、あ、ペット飼ってるかもっていう匂いは絶対感じますよね。
もう染みついちゃってるってことですね。
うんうんうん、あと、そのやっぱり猫は特に、
はい、
柱にで爪を研いじゃうとか、
はい、
あと、なんでしょう、モモンガみたいなのだと、
はい、
いろんなところに傷がついたりとか、
ええ、
もう下手したらもう本当柱3分の1かじってるみたいな部屋もあるんですよ。
危険じゃないですか。
これはこれで飼ってないって言っちゃダメじゃないですかみたいな。人はやらないですよねみたいな。
うん、
で、大概言うのが、うん、いや、知り合いがどうしても旅行行くとか、
うん、
一時的に飼ったって言うんですけど、
はい、
一時的に飼って3分の1なくなるんだ。
すごいですね。
明らかに絶対ダメじゃないですか。
はい、
いや、その柱直すのってどうすんのっていうレベルですよ、正直な話。だから、
うんうんうん、
犬猫は正直な話、飼って OK っていう物件が今結構増えてきてるんですよ、正直な話で。
はい、うん、
だから、そういうところの物件をちょっと若干高いですけど、
はい、
僕は絶対そっちに行った方が逆に安くなりますよ。
最終的に、
最終
っていうことですよね。
うん、そう、うん、よく賃貸ってこう敷金とかないところとか皆さん選びがちだけど、
はい、
結局敷金って、まあ、最終的にはそのルームクリーニング代とかっていうのが敷金でも相殺されちゃうケースがほとんどなんですね。
はい、
うんうんうん、で同じようにペット飼うところがペット飼っちゃダメだよっていうところに、
うん、
ペット飼った場合は、
はい、
恐ろしいぐらいの請求金額が来ると考えた方が僕はいいと思います。
はあ、
もう床もガリガリやっちゃった、
はい、
な僕の経験ですごいのもあるんですけど、それはもう本当に、うん、飼い方の問題もあります。ペットがここはかわいそうだなとは思ったんだけど、はい、結局ちょっとルーズな方だったんで、うん、
はい、
トイレの置き場もちゃんと決まってないところに、
うん、
もう犬はどこでもしちゃうわけですよ。
あ、
そうすると、それが何年も経ってると、
うん、
もうやっぱりフローリング自体も染みちゃってるから、
はい、
全部、床から全部壊さなきゃいけないんですね。
大掛かりなリフォームになってしまうということですよね。
うん、
そうすると金額も当然跳ね上がっちゃう。
もちろん。
うん、
壁も、あ、これ、 例えばその壁にかけちゃう男性の犬もいるわけじゃないですか。
ああ、はい。
その場合だと、もう壁まで染み込んじゃうとか、
うん、
そうなっちゃうと、もう本当に僕もかわいそうだなと思うような見積もりを書いちゃう時もあるんですよ。だったら、もう、ペットかのところに、10万ちょっとぐらい高かっても、
はい、
そっちの方がよっぽど安くなるんですよ。絶対そっちなんです。だからもう、ペット飼いたいんだったら、ペットかのところに行って、もう、ワンワン言ったところで、
はい、
それはまあ、まあもちろん、あんまりね、吠える犬を飼っちゃダメだとは思うんですけど、
うんうんうん、
飼っちゃダメなところでワンワン言っちゃったらもうアウトですから、どう考えても。
はい、うん、確かにそうですよね。
ほんと何十万、下手したら3桁万円いっちゃうかもしれないんで。部屋が大きかった
ら。そんな、でも確かにそうかもしれないですね。
うん、
へ
ぇ。僕が経験したところはワンルームなんだけど、
うん、
床面積が40平米ぐらいすごく大きい都内の立派なマンションだったんです。
はい。
だからもう、ほんとすごかったです。
ああ、それはもう事前にね、ペット飼いたいっていう気持ちがあれば。
うん、そう。ペットもかわいそうだし、うん、ちゃんと自由な状態で飼わしてあげてほしいので、うん、
はい、
やっぱペット飼の方が、僕は今増えてるんで、
う
ん
う
ん、そっちを探してあげて、
はい、
入ってあげた方が、最終的には安くなると思いますよ。
それに住んでいる人もね、本当は不可なんだけど、飼っちゃってるんだっていう、ちょっとね、心にやましい気持ちあるじゃないですか。
そうそうそう
で心置きなく一緒にね、過ごせればね、いいですけどね。
また隣の人になんか怖い人が住んでて夜中にドンドンとかあって、ねえ、でも、まあ、どんどん言われたから犬もワンワン吠えちゃうみたいな感じになっちゃった。
逆効果
で。目も当てられなくなっちゃうんで。
そうですね。
そういうのはやっぱありますよね。だからなるべく探せばいろんなところで、うん、東京でもいろんなところでありますから、どうしても渋谷住みたいって言っても、渋谷でもね、例えば一般の渋谷もあれば、うんうん、ちょっと若干離れた笹塚の方も渋谷ですから。
はい。
うん、もうだからいろんなところもありますから探してもらえればね、うん、ちょっと離れて小金井なんていい場所ですよ、本当に緑もあるし。
なるほど、うん。
中央線は夜中まで走ってるし。
そうですね。
そうです。もうこういうところで、うん、やった方が僕はね、本当犬猫はね、正直な話、僕みたいな年間に何百件以上見てる人たちなんかだと、
はい、本
当バレます。いくら隠して。だから、もしこれから買おうかなとか、
はい、
飼ってる人がいるんだったら、早くそういうところに引っ越してあげてほしいなとは思いますね。
ぜひね、番組を聞いている方の中で、まずいって思ってる方、もしいましたら、少しね、お考えいただければなと、はい、思います。はい。
こことつながるものでね、マナーで一番多いトラブルって実は騒音なんです。
騒音。
そう。集合住宅で一番トラブルが多いのは騒音。
そうですよね。
はい。だから、皆さんこうね、実家では、例えば、大きな歌を、歌謡曲を歌う方も OK なんですけど、うん、
はい。
いきなり都内の木造アパートで歌い始めると、
はい。
おそらく誰かがどんどんできますよね。
確かにそうですね。
どんどんコワ兄さんが多分来るかと思うんで、
はい。
で、もちろんね、ストレス発散だとか、
うん、
自分はちょっと音楽が好きだからギター弾きたいとか、
うん、
まあ、ドラムはないでしょうけど、
はい、
いらっしゃるんですよ、正直。で、また、うん、夜中じゃないからいいだろうと思う人もいるんですよ。
あー、なるほど。この時間帯だったらいいんじゃないか。
そう、これね、私の経験で川崎であったんですけど、
はい、
オペラの方なんですよ。
はい。
オペラを歌い始めちゃうんですよ、昼間に。
練習されたりするんですよね。
いい歌でいいんですけど、そっち方面の方はグーなんですけど、そうじゃない人はバットなんですよ。はい、
まあ確かにそれをね、心地よく感じる方と、ちょっとやめてほしいなって思う方といらっしゃいますからね。
だから、やっぱりね、その、出す側の人の気持ちも分かれるんですけど、大切なのは、はい、出されて聞いてる側の人がかなり、なんていうのかな、精神的に来ちゃうケースも実はあるんですよ。
はい。
これも僕も経験あるんですけど、やっぱりちょっとこう、あまりにもその ずっと毎日、
うんうんうん、
夜いきなりこう、掃除機かけるよとか、洗濯回すよとかって始まって、
はい、
まあ、上の方がちょっと夜の仕事してらっしゃる方だったんで、うん、まあ、ある部分は仕方ないのかもしれないんですけど、その下の方は、そういうのも原因でちょっと病んじゃったってケースもあったんですね。だから、出す方も気をつけてほしい気持ちもわかるけど、
うん、
出される側でそれをうまく言えない人も結構いるんですよ。
はい。そうですね。
うん。アウトプットが上手い人が全員じゃないので、
はい。
だそのアウトプットが上手くない人はどこに求めるかっていうと我慢しちゃうケースが結構多くて、
うんうんうん、
言ったら怖いからってよく言うんですよ。
うんうん、
なんかこう、なんかされちゃうんじゃないかな。
はい。
だけど、不動産の場合は、言えば、誰々からそんなクレームが来ましたなんて、間違っても言わないですから。
うん、うん、うん。
だから、まあ、メールでも構わないし、もしあれだとしても、部屋番号言わなくてもいいと思うんですよ。
はい。
どこどこの物件住んでるものなんですけど、
うん、
昼間、ちょっとソプラノで、なんかすごい気持ちよく歌われてる方がいらっしゃるんだとか、夜中掃除機とか洗濯機回してる方がいらっしゃるみたいで、皆さんちょっとなんか困ってるみたいですよ、みたいな言い方をすればだけいいと思うんで。
はい。
それだけでも、建物全体が、まあ、平和になる形にもなるので、
はい、
あと最後に学生さんが多いんですけど、
はい、
新生活が始まって、
うん、
こう大学受かったっていうところで浮かれちゃう人たちたまにいるんですね。
まあね、その気持ちはわかりますけどね。
すごいよく
僕も分かる。はい、うんうん、
それが連日浮かれちゃう人もいるんですね。
なるほど。
はい。
はい、
私の経験、これも私の経験なんですけども、
はい、
その、あるオーナーさんから、ある彼女が入ったことによって、
うん、
左右と下の人が引っ越しちゃったんです。
うん。
原因は音なんです。
はあ。
だからもう、頭が赤くてリンゴちゃんっていうあだ名の子なんですけど、
はい、
その子は夜中2時ぐらいからパーティーが始まるんです、毎日。
へ
っていうのが過去にあって、あ、だから、いいんですよ。いいんですよって言ったらおかしいかもしれない。
うんうんうん、
やるんだったら、カラオケルームでやればいいんです。思いっきり。カラオケルームでどんどんパーティーやってもらって構わない。今カラオケルームで。ね、安いとこもありますから、はい、どんどん。ただ、家の住まいっていうのは他の人たちの生活があって、
はい、
朝早く5時だ6時だで起きて、うん、毎日通勤電車とかを乗ってる人たちも山ほどいるわけじゃないですか、
はい、
その人の気持ちをちょっと気を使ってもらえると、
うん、
連日のパーティーはなくなればいいかなと。
そうですね、ちょっとした配慮があることで、
うん、そう
ねえ、また変わりますもんね。
またオーナーさんもそういうので、またね、結局はその、オーナーさんも投資物件でやってるわけですから、
はい、
そういうところの部分が、
うんうんうん、
まあね、結局その方が出ない限り、その部屋は入ってもすぐ出ちゃうんで、皆さん。
ね、そうすると、ちょっとね、オーナーさんとしても。
そうなんです。
うんうん、
まあ、不動産の方も、言ったとしても、なかなか伝わらないケースがあります、たまに。だから、やっぱりここは、入居者の人にも、ちょっと言いたいのは、やっぱりこう、いろんな人が今生活してますからね。
はい。
東京なんか特にもう朝の仕事する人いれば、夜の仕事もする人いるし、昼間、うん、もちろん昼間の仕事する人もいるから、
はい。
騒ぐんだったら、カラオケルームで散々騒いでもらえれば。隣の人からのクレームないですから。
そうですよね。思う存分そこで。
思う存分そこでやってもらって、外国の方もそうなんですけどね。
はい、はい。
外国の方もパーティーはすごいパーティーな感じになるんで。
結構激しいな感じですよね。
激しい感じがあるので。
はい。
いいんですけど、
うん、
その場合は、なるべく、カラオケとかそういうところで、飲んで発散してもらってから、っていう感じの方が、トラブルにならないと思います。
なるほどね。家ではちょっと落ち着いて過ごしましょうっていうことですね。
そう。隣近所のトラブルは確かに 皆さんいい人ばっかりだとは思うんですけど、たまにいろんな人いらっしゃいますから。はい、
うん。で、また一度気になると、何から何まで嫌になっちゃったりっていうこともありますからね。
そうですね。
うん。
だからその辺は、気をつけてほしいなっていうのは感じますね。
なるほど。まあ、入居中のマナーということで、いろいろお話いただいてますけれども、はい、まだきっとね、ポイント、ある。
まだまだあります
かなと思いますので、はい、また次回以降に、
そうですね。
詳しくね、お話を聞けたらいいかなと思います。
はい。
はい。では、最後に、今回のポイント、まとめをお願いいたします。
はい。パーティーのボリュームはカラオケで。
パーティーのボリュームはカラオケで。
カラオケでお願いします。
ということですね。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん、犬猫のことも忘れないようにお願いいたします。ということで、はい、また次回以降も楽しみにしています。
はい、よろしくお願いします。
はい、番組を聞いてご感想ですとか、ご質問なども受けたまわっておりますので、番組の説明欄にメールアドレスを記載しておりますので、そちらからお問い合わせをお願いいたします。塩田さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。